エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも K です。
はい、ユージです。
さてさて、
はい、
例年通り2月はあっという間に終わってしまう昨今でございますけれども、
はい、
最近いかがお過ごしですか？
まあ何を見ててもね、そういうなんかなんでしょう、ショッピングサイトとかでも、
うん、
SNS で話題っていうのがついてないやつはないなと思っていて。
ああ、なるほど。
だから逆にあれだよね、もう、SNS で話題じゃないですってアピールした方が売れるんじゃないかと思えていますけど。
そうだね。インフルエンサーが食いついてませんっていう。
そう。
うん、
なんか、つまり、ほんとそうだよね。だからなんだろうね。なんか本当に、昔も、なんかあれよくあるじゃないですか。例えば昔だと、雑誌の取材お断りとかさ、テレビの取材お断りのラーメン屋とか、いっぱいあったじゃないですか。
ありましたね。
そういったことってできないのかなっていうね。要は。でも SNS は個人が投稿するから、止められないのかもしれないけどさ。
そうだね。人の口に戸は立てられぬ。
だけど、なんだろうね。そういう、出さないでくださいってのはさ、プラットフォーマーには言えるんだろう、言えんじゃないのみたいな思えなくもないけどね。
そうだね。イーロンマスクに、簡易書き留めかなんかを送って。
いや、なんかさ、それによっていろんな、こう、翻弄される人にとってはさ、
うん、
ね、なんか、いや、昔ってその、あれじゃないですか、それで一時的にこう、ブームが来て、常連が離れて潰れるみたいなことが多かったから、
ね、
多分、なんですかね、断ってたと思うんだよね。SNS だってさ、なんか、あ、今話題のねっていうので、こう、なんかさ、ちょ軽く扱われるじゃないですか。
そうだよね。だからさ、
いやと、なんか、150年やってきていてっていうさ、その評判があったんだけど、別に SNS の今の話題じゃないんだよっていうお店とかってさ、むしろ載せないでくれっていう気がするよね。
それはいくらでもありますよね。
ねえ、だから、載せない権利。なんだ。乗らない権利。
そう、だからまあ、一番端的に対応できる方法としては、一元さんお断りですよね。
ああ。
それこそ、そういうすごく長い伝統のあるお店なんかは、一元さんお断りのお店は結構あります。
そうか。まあ、あとあれだよね。携帯持ち込み禁止だよね。
あ、そうだね。入り口で、金属探知機で。
あ、そう。入り口でね。いや、なんかさ、変な話、本当の口コミっていうのはさ、そそられる口コミっていうのはさ、なんだろう、昔からあるけど、写真とかがないがゆえにっていうのあるじゃないですか。インスタとかになると、もはやなんかみんなわかるっていうかさ、これね、これね、みたいなさ、感じだけどさ、要は、写真のないメニューみたいな感じですよね。その本当の口コミってさ。
噂話はね。
そう、本当に、ああ、これはおすすめされてんだなとかさ、なんか、思うし、ちょっとこう、おすすめの質としてはそっちの方が上な気がするんだよね。
そうだね。まああれだよね、信頼してる人から聞いた話は信憑性が高いみたいなもんですから。
そうね。
どこの馬の骨ともわからない人間がワイワイ騒いでるだけなのをどれぐらい信じるのかっていうことでしょ？
まあそうですよ。だけど、いや、取り上げてもらうのも困るみたいなお店だって、あるべきだよね。いや、お前はっていうさ、なんかさ、お前にはその権利はないみたいな、なんかさ、ね。
まあ、噂話はさ、制御できないからさ、
うんね、
勝手に人々の口に上がる分にはしょうがないんだと思うんだよね。
だあれだよね。映えないメニューだよね。
あ。
写真にしたら、ちっとも美味しくなさそうなメニューで勝負するっていうね。
それはさ、実際に目の前に持ってこられても美味しくなさそうに見えるっていう。
いや。もう、食べると、なんかよくわかんない、変な壺が開くみたいなの漫画にあるようなやつです。おーみたいな。
ジョジョのイタリアン料理みたいなやつね。
そう。じゃそういうのを目指すか、まあ、どうね、もうできればいいけど。いや、なんかね、いろんなものがこう、まあ、インスタントになったと言われればそうなんだけどさ。
まあ、ちょっと見た目が変わってるからって、そんなに対して美味しいもんではないっていうのは想像つきそうなもんですけどね。最近見たのはなんだっけ、パンが野菜そっくりみたいな。
お
なんか玉ねぎっぽい形色をしているパンで食べてみると玉ねぎの味がしますみたいな。
なるほどね。
まあわかるけど、ね、並んでまで食うもんじゃないだろうな。
そうでしょ？だからさ。 そう。だからなんかお土産とか、なんか昔はそこに行かないと食べれないとか、なんかそういうのでたまたま行ったからみたいのでね、食べたらお土産になるけれども、
うん、
なんか SNS がなると、まあそれを目指していくようなもんだからさ。
そうだね。
なんだろ、近所の常連は離れるよね、みたいな。
それは離れますよね。
わかった。
はい。
だあれだね。のれんわけだよね。
お。
常連向けと、
うん。
あの、そういうじゃね、浮ついた人用に分けるしかないよね、その店が。
二重価格ならぬ二重店構えだね。
そうそう。で、そっちはもう、わちゃわちゃしてればいいよと。潰れたっていう。こっちこう、すごい地道だね。絶対大丈夫なところがあるからって思えば、まあ、それもありだよね。
そうね。まあ、最初どっちでオープンしたんだって話になりますけど。
そうか。まあ、
やっぱり、その、どっちを大事にするかっていう店主の方針を絶対にぶらさないことができるかどうかですよ。
ああ、そうだね。なんか最近、店主、向こうの店ばっか行ってるよね、みたいな。常連にバレるとよく。結局、儲かる方に行ってるよね、みたいになる。
ああ。おかげさまでたくさんお客さんには来ていただいてますけども、常連の方が大事なので、一定以上のお客さんはお断りしますっていう態度をきちんと取れるかどうか。
うん、そうだね。
絶対それで炎上するじゃん。
そうだね。
うん。その覚悟はあるかどうかですよ。
いや、そうだよね。まあ、そうか。炎上するって言っても、そうか。二店舗制にしとけば、まあ、そういう意味では安全かもしれないね。
ああ。
なんか。
炎上用の店をね。
本当に火が出る。火が、そう、いや、よくあるじゃないですか。一店舗消失したとしても、もう一店舗あれば、ね、大丈夫で、永続できます。炎上用店舗。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、@ラジオ組体操、ハッシュタグはラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。では早速ニュースの方参りましょうか。
はい。
タレコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
2月11日、ギガ人、毒蛇は電車に乗っている。
ん？
インドの西ガーツ山脈に生息する希少なキングコブラの一種が鉄道を利用して本来の生息地ではない場所へと分布を広げている可能性が研究によって示されました。
ん？
学術誌に掲載されたこの研究は、過去22年間にわたる救助記録や目撃情報の分析から、特定の個体が鉄道インフラの近くで発見されている事実を明らかにしました。ドイツ、ケーニヒ動物学研究博物館の研究チームは、2002年から2024年までの記録をもとに、キングコブラの一種のインド・ゴア州における47カ所の生息地点を特定しました。分析によると、生息適性に最も強く寄与した変数は、最も暖かい時期の降水量であり、次いで最高気温が重要な要因になっていました。一方で、生息に不適格と予測された低地の沿岸部などで5件の発見例があり、これらはいずれも主要な鉄道インフラから330メートル以内の近距離に位置していました。インド国内では走行中に列車内でインドコブラが目撃されるなど、鉄道車両内にヘビが侵入する事案が増加していて、研究チームはこれらのヘビが獲物となるネズミや他のヘビを追って、あるいは身を隠す場所を求めて貨物列車などに紛れ込み、そのまま遠くへ運ばれたという自動的な拡散の仮説を立てています。本来は分布していないはずの人間居住区に猛毒を持つヘビが現れることは、公衆衛生上の深刻な脅威になります。インドにはキングコブラ専用の高毒素はなく、噛まれた場合は15分以内に死に至ることもあるため、人間とヘビの双方にとってのリスクを軽減するための啓発活動や調査の継続が求められているということです。
なるほど。
本当はその種類のヘビが住むには適さないはずの場所で見つかる。その場所は駅の近くだった。
そうか。まあまあ、日本だと山手線沿線でよく見つかりみたいな。
ああ、そうだね。うん。山手線の周りには多分ネズミとかいっぱいいますよねっていう。
まあそうかそうか。
うん。
いやでもこれ、貨物列車ならいいけどさ、客車もある、ありだとすると嫌だなと。
ああ、多分あるんでしょうね。
いや、そう。
ヘビーには区別がつかないでしょうから。
なんか対策しようよっていう、ね、ああ気がしますけど。
ヘビが入れない、なんか返しがついている
ものすごい原始的だけど、まあいいよねその方が。
そうだね。 ツルツル滑るとかですかね。
張ってくるわけだからね。
ねえ、あいつら木登れますからね。大抵のところには入れるんじゃないですか。
そうか。なんかでも、そもそもさ、結成がないってのは驚きだよね。
うん。全部の種類にはないんでしょうね。
だけどさ、一応そんだけ猛毒のやつがその、分布してるんだったらさ、もうちょっと、なんかね、もうちょっと作ったらいいんじゃないの？
だってね、イメージ、インド、キングコブラ、ヘビ使いみたいなのがさ、うん、あっという間に連想ゲームできるぐらいには浸透してるわけじゃないですか。
うん、
だったらもっと積極的に研究されてていいような気はするんだけどね。
どちらかというとあれだよ、神秘枠ってことでさ、研究しない方に行ってんじゃないですか。だってなんか
そう、まあ、うん、
ヘビ使いみたいな仕事があるわけだからさ。
ああ
多分ね、だから、ちょっと儀式めいてるのかな、もしかするとね。
そうね、神聖なものを科学してはいけないっていうことですか？
そう。だから結成を作るんだったら、これ毒を吐き出させたりするわけじゃん、そいつのさ。
ああ、なるほど。
そういうことしちゃダメだみたいな。
ああ。
もしかしたらね。
そうね。人の命よりも蛇の方が大事だったらばね。
まあ、あんだけ人口がいますからね。どちらかというと、保護の対象はどっちだみたいな。
ああ。
なっちゃうかもしれない、ね。
どっちが絶滅の危機に瀕してるか
ってことね。そうそうそう、それは蛇だろうみたいな。
じゃあ、電車で移動してもいいねっていう。
そう。
うん。
そうなっちゃう。いや、でも、本当に電車なのかな？ウーバーとかじゃないの？ウーバーにこう、へばりついて、みたいな。
そうだよね。
実は、
ね。その、人の移動手段を利用するっていうのは今までの進化上なかったわけじゃないですか。
まあ、そういう意味ではそうだね。
ね。
うん。
なんか、猿が果物食べて、種が遠くに運ばれるみたいな。
そうか、そうか。
いうのと同じように人が移動手段として使っている電車なり車なりに乗っかって遠くに種を広げていく。
うん。でもこれでもね、結局適さないとこで見つかっているわけだから、やっぱりもっと適さないとこで降りちゃったやつもいるわけだもんね、多分ね。
あ、そうだね。
これ
はもう適者生存ですよね。うまく適用できれば生き残る。
すごい。乗り遅れることは死を意味する。降り遅れることか。はい、降りますみたいな。
あこの先、海がないんでっていうところだと降りられませんみたいな。
乾燥してくるんでダメですみたいな。
あ
だ、なんだろうね。ずっと乗ってりゃいいのにね。
あぐるぐる回ってりゃね。
うん、まあ、山手線じゃないからそうはいかないかもしれないけど、ね。
そうだ。降りなければ元の場所に戻るっていうことをヘビは知らないからね。
あん中が実は一番快適みたいなね、ことかもしれない。
そうだね、
うん。
ずっと貨物の中にいてくれれば。
そうか、安全、みんなも安全だしみたいなさ。
ああ、そうだね。だからもう貨物を運んでんだかヘビを運んでんだか分かんなくなるけど。
ヘビを集める貨物を作る方が安全かもしれない、
ね。ヘビホイホイだね。
そうそうそう。一箇所に集めてますから安全ですっていうね。
タレコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
2月12日、クーリエジャポン。私たちは思ってる以上におならをしている。最近の研究で、私たちが思っていた以上におならを頻繁にしていることが明らかになりました。特に、メリーランド大学の研究チームは、平均的なおならの回数が1日14回だと思われていた従来のデータを上回り、32回だと発表。この発見は人間の腸内ガスを測定するために開発されたスマートアンダーウェアによるものです。ニューヨークポスト紙によると、このスマートアンダーウェアには腸内ガスの生成やおなら中の水素を追跡するための電気化学センサーが搭載されています。この技術により研究者たちはおならの回数やガスの生成量をより正確に測定できるようになりました。従来のデータは自己申告による誤差や不正確な技術に基づいていて、そのため実際のおならの回数はかなり少なく見積もられていたということです。研究チームはおならの正常な範囲を理解することが健康な腸内環境を知るためには重要だと述べていて、今後は食事や腸内微生物によるおならのパターンを数百人の参加者で分析する予定だということです。
もう。
してますか？おなら。
どれくらいまでをおなら判定するんだろう。
ああ、まあ自分で自覚できるようなブーっていうやつをおならっていうのか、それとも意図せずに透かしてるやつもおならとカウントするのかっていうことですよね。
そうそう、やっぱデシベル的なものとかさ、
あ、
その音はダメですみたいなさ。
そうそう、だから多分それがこれまでのうまくいってない実験の指標に近いんですよ。
ああ。
この新しい方法は、その水素ガスが出たらもうそれはおならとカウントするっていう。
あ、ガスは、それは、もうもはやあれだね。な音とかそういう、はい、まあ、匂いはあるのかもしれないけど、まあ音ではまずないですと。
そうですね。 腸内で新たな何らかのガスが発生したものがお尻から出てきた瞬間にキャッチしてるわけですよね。それがたまたま音が鳴ったか鳴らないかみたいなことは関係がないと。
だまあ、今まではそうね、スカシッペのところがちょっとグレーゾーンだったから。
そう。
明確にしてましたと。
そうすると、今までよりも倍以上してることが明らかになったと。
30回
?30 回以上ですか。そんなにしてるっていう意識はないよね。ってことは気づかないうちにスカスカ出てるってことですよね。
すごい。それこそ、満員電車とかやばいね、そしたらね。
あ、そうだね。
結構の回数出てるはずですよね、そしたら。
そうだね。
いや、なんか、どうなのかね、そこは、その、なんていうの、まあ、分子レベルでは出てるけど、はい、まあまあ、匂いまでには行きませんよっていうものが入っているのか、うん、いやいやいや、もう30回十分匂ってますめなのかで、だいぶ生き方が変わるよね。
まあ、例えば屋外にいたら匂いなんてほぼわかんないでしょうから、
そうかそう。
匂いの代償は多分あんま関係ないんだと思うんだけど、だって24時間のうち32回してるわけですよ。
1時間に1回以上は必ずしてるのもね。
大体そんぐらいはしてるわけですよ。
ということは、その日常で、その学校の授業が50分だとすると、必ず1回みんなしてるみたいな。
しかも何十人も集まってるんだったら、必ず複数回出てますよ。
とんでもない教室じゃないですか。
もう全国つつ裏裏がそうなんですから。それが普通なんですよ。
いやー、これは。
我々はおならの中で生活しているんです。
本当だよね。
うん。どうなってんだよ。肛門がゲートウェイとして働いてないじゃないか。
いや、だから、今後はここから、止めるためのさ、うん、器具とかが、やっぱり、発明されないと。
それは砲弾ですか？
いや、もうちょっとやっぱテクノロジーに振ってさ、やっぱり出そうになると、まあ教えてくれる。まず一つはそれとか、
はい、
出た場合も、うん、やっぱりノイキャンみたいなもんですよね。やっぱキャンセリングの逆のものを出して。
逆位相のおならをぶつけるっていう。
そうそうそう。匂いも音も逆位相で打ち消すっていうテクノロジーが必要だよね。
あれだよね。北海油田のさ、
うん、
てっぺんに煙突が立ってていつも燃えてるじゃないですか。
ああ、そうなんで、出て
る。ああいう感じにすればいいんじゃないかな。出た瞬間に燃やしちゃえば匂わないですからね。
いやー、それそう。その匂いで充満する。焦げ臭いな。
そう、だからさ、それほどまでに私たちはおならの中に暮らしているのに、そんなに気になってない。むしろ、密室とかで明示的にブーってなった時により臭いと感じる、うん、ってことは自覚しなければ臭くないんですよ。
ああ、わかんない。紛れるからね。多分ね。
ほとんどのおならは臭くなかったり気にならないんですよ、きっと。
そうか、そう。
おならが面白いから私たちは話題にしてるだけですよ、きっと。
だから、それこそさ、1日500回してるものだったらもう笑いにならないよね。
ああ、そうだね。
レア度が低すぎるもんね。
だってそういう生き物だもんね、それは。
呼吸レベルじゃんってなるとさ、それはもう面白くなくなるからね。そうそう。
1時間に1回ぐらいしてるんだとしたらば、我々はそういう風にして生きてるんだなと。
だね、そう。だから今までそのレアだと思ってたから、バカにしてたもんだけど、
はい、
そうじゃないことが逆に分かったのでね。
そう。
いいのかもしれない。
反論してくる人には、このスマートアンダーウェアを履かせてみればいいわけです。一日これで生活してみろと。お前も一日30回はしてるぞと。
そう、なるよね。
なるよね。うん、だってこれ平均でしょ？中央値じゃないんですよ。だから、すごく平らにならして30回、うん。ってことはもっと多い人ももっと少ない人もいるわけだけど。
二極分化してたらあれだよね。500回の人と2回の人で結果30回ですみたいなさ。もはやそれはなんか、分断の社会だって。
ああ。
おなら肯定派みたいな。
ああ。市民戦争が始まるっていう、ね。
そうそうそう。毒ガスは禁止だろうって
言った。ああ。我々は過去に習ってそれを決めたはずではないのか。
有毒ガスを出すなみたいなね、こうですよ。
2月16日、時事通信。空き地に放火、男を逮捕、
うん。
東京都足立区の空き地に放火したとして、警視庁竹の塚署は16日、建造物等以外放火の疑いで70代の男を逮捕しました。捜査関係者によると、男は昨年12月31日、空き地に放火し、敷地内の枯れ草を13平方メートルほど燃やした疑いが持たれています。 ライターで火をつけましたが、危ないとは思っていませんでした。枯れ草を燃やして元気な地面にしようとしたと容疑を一部否認しているということです。現場から半径約 1km 圏内では、同日から今年1月中旬に同様の不審火が連続して数件起きていて、署が関連を調べています。男は昨年6月に区内の店舗前の段ボールに火をつけたとして、威力業務妨害容疑で署に先月逮捕されていたということです。
なるほどね。焼け畑農業を。
ああ。
イメージして
る。そうね。消防署立ち会いのもとで広範囲に燃やしてるあれですよね。
まあ今回は元気になるのはどちらかというと自分ですよね。見て喜んでね。
そう。ワクワクしてるのはお前だろっていう。だいたい空き地元気してどうすんだって話ですからね。
雑草をね、そうそう、ね、生えてるだけなんだからさ。
ねえ、雑草生えないように砂利とかわざわざ撒いてるとこまであるわけですから。
まあでもこれはね、ちょっと放火の場合はこれ、今回はこれでいいけどもっと危ないもん、店舗前の段ボールは危ねえだろっていう、ね。
そうなんだよ。これはもう明確に放火ですもんね。
まあまあ、こういう人はね、もうちょっともう火に、ね、見せられちゃってるところがあるから、
はい、
なんでしょうかね。それこそでも焼け畑農業のとこ行けばいいんだよ。
あ、そうね。でもそれだと年に一回しか見れないね。
いやだからあのあれですよ。だからなんですか。いろんなところのそのまあ、なんか海外協力隊みたいなね、いろんなところでもう焼け畑のね、
あ
のスペシャリストと一年中世界を旅して焼け畑をやってますから。
そうだね、うん。種まきの前にやるんでしょうから、種まきのその前線と同じように自分が移動していけばいいわけだよね。
そうそうそう、ね。世界中でね、うん、役にも立つしと。
ああ。
あとは。瞬間でいいのか、燃え盛るのを見たいのかにもよりますけどね。
ああ、うん。そうね。お店の前の段ボールも燃やすし、空き地13平方メートルも燃やしてる。
ねえ、ちょっとこう、焚き火マニアとかでなんとかならないのかね。
ああ。
そっちでなんとか趣味の範囲では無理なのかね。
そうだね。アウトドア趣味の人なんかは焚き火するためにやってるみたいな人もいますけど。
うん、知恵でなんとかならないかな。
なんですかね。
あの人だけなんか、いろんなものを模してるよねって苦情が来るよね。焚き火にしてもキャンプ場でさ。
薪を燃やしてない人がいるんですけど。
いろんなものを実験的に燃やしてるとどう考えればっていう、ね、
だいぶいろんなものが出そうで怖いんですけどっていうことですよね。ビニール袋とかやめてもらえます？
そうだね。古い車とか持ってきてるぞみたいなね。ことになっちゃう。
規模がでかいね。2月16日、週刊女性プライム、五輪、コンドームが不足。
おぉ。
ミラノコルティナ五輪において、2月14日に開かれた国際オリンピック委員会 IOC の記者会見では、すでに1万個以上のコンドームが配られたと明かし、広報部長のアダムス氏は、バレンタインデーが本格的に盛り上がっている証と、コンドームが不足している事態を正式に認めました。地元メディアによると、開幕から3日間で早くも不足を訴える声が出たということです。イギリスのメディアが選手村で夜の交流が盛んな理由を過去の選手たちの証言から検証。ドイツ代表として五輪に出場した走り幅跳びのスーザン・ティートケ選手は、競技が終わると選手たちはエネルギーを発散させたくて、次から次へとパーティーが始まり、そこでお酒が登場すると明かしています。また、元アメリカ水球代表主将のトニー・アゼベド氏は、アスリートはトレーニングとスケジュールに全力を注ぐため、デートするのが難しいため、同じ分野の人と出会う機会があればすぐに飛びつくと指摘。さらに、アメリカの水泳選手のライアン・ロクテ氏は、五輪出場選手の4分の3が大会期間中に性関係を持つとも述べているということです。
その自分調べみたいなやめてもらったよね。4分の3は。
そうだね。自分の友達、まあ10人いたら半分以上やってるって話ですね。
まあ、こう毎回言われることですけどね。
そうですね。毎回毎回オリンピックの話題が出るたんびにコンドームが配られてるぞっていうのが話題になるし、うん、コンドーム足りてないぞっていうのも出てくるから、
うん、
まあ本当なんでしょうね。
ねえ、ちょっとだからそれはそれで、そっちの部だけ参加したいですみたいな選手もいるかもしれない、
ね。夜の部だけね。
ちょっと私予選で落ちちゃいましたけど、まあ、そっちの方で頑張ります、
ね。そっちはまだ計測されてないんで、
そうですよ。裏番長みたいな。 夜の金メダリストとかっていうね、称号をいただきたいんですと。
そうね。あいつ昼では一個も取ってないらしいぜっていう。
そう。いや、でも逆に、そのための温存っていうね、可能性もあります。
本気出してないならなんでかって話ですよね。そうそうそ
う。いやこれいつも言うんだけどね、やっぱり。
まあ、結構記念で持って帰る人もいるらしいですよ。
ああ。使用済みを。
ああ。使用済みの持って帰るのはね、ちょっと多分飛行機で止められますよね。うん、
まあ、
ね、デザインがね、オリンピックそれぞれに独自なんですよね。
なんかさ、そこにお金かける必要ってあんのかね。ああなんかさ、
一応こうオフィシャルな感じで。
あ、いや、その後それを一般にもさ、あ、売ったりこう配ったりするならいいと思うんだけどね。
なるほどね。
うん、
でも選手村だけで1万個履けるわけですよ。
そうか。
ってことは外で売り出したりしなくても十分多分元が取れる。
おー、ぜひね、相模オリジナルとかがね、
あ、
こうスポンサーしてさ、
あ、ね、そうだね、
ま、あ、うん、だってもうあの薄さは金メダルですみたいなキャッチコピーができるじゃないですか。
ただそれはさ、お金払わないとオフィシャルパートナーになれないからですよね。
向こうから行ってこない。いや、さすがにこの薄さでは、うん、ちょっともうズバ抜けてるんでみたいなことを言ってさ。
選手からは、あんまりゴムっぽくなくて不評ですってこともあり得るかもしれない。
ああ、そう、逆にね。
うん。レイテックスを持ってこいと。このスポンジみたいなのはちょっと嫌なんですよっていう。
まあ、いろんなね、やばい、好みはあると思いますけど。
あります。世界ではそっちが主流ですからね。
まあ、でも、いいことなんですよね、多分、ね。
まあ、別にやりまくってることが悪いとは言いませんよ。うん、それで、例えば、世界記録が一律ちょっとずつ下がってますっていうことだったら問題だけど。
そうね。
多分逆ですよね。出てからやるわけでしょ。
逆の人は相当だよね。
相当ですよ。だって何のために4年間やってきたんだって話じゃないですか。
そりゃすごい人だよね、逆にね。
そうだから、うん、多分一番やってないのは今回の冬の五輪で言うと一番最後の方にやってた種目、例えば、
うん、
フィギュアの女子とか、
ああ
、あの人たちは最後までやってないんですよ、きっと。
そういう目線で見てくださいってことになっちゃうね。なんかね大会スケジュールを見ると。
ああ。なんか開会式の前から始めてる奴らがいますよねっていう。
いや、後ろの方のスケジュールの人は、一回回復できるから大丈夫ですみたいな言葉、
うん。そうか。開幕式も出て、最終日にしか種目がないような人ですよね。
暇だなーっていうね。
彼らはその間何をしてるのかっていうね。うん、2月17日、HBC 北海道放送。大学生の男が女性宅に侵入して下着セットを。
うん、
16日の早朝、札幌市のアパートで面識のない女性の部屋に侵入し下着3枚を盗んだとして19歳の大学生の男が住居侵入と窃盗の疑いで逮捕されました。男と被害女性に面識はありませんでした。当時アパートのエントランスと女性の部屋は無施錠でした。部屋にいた女性は侵入してきた男の足音に気づき、その場で声をかけましたが、男は下着3枚を盗んで逃走したということです。午前7時半頃に女性の知人が女性の下着が盗難にあったと警察に通報し、警察が逃げた男の行方を追っていました。その後男は被害者に見られたかもしれないと札幌北警察署に自首し逮捕されたということです。
うん、
警察の調べに対し男は2枚しか盗んでいません。3枚は間違いですと容疑を一部否認しているということです。
自首したんだからもうそこはっていうね。
あ、そうね。じゃあその差分はどこ行ったんだって話ですよね。
安心してください。履いてますから。
あ盗んだ方にカウントしてないだけだな、お前っていう。
いやー、まあね、
そう
ね。
そうだから自首して、うん、まあもしかしたら罪が軽くなるかもしれない。この際、もうちょっと軽くしておこうっていう。
ああ、3枚よりは2枚だろうと。
そう。
いやー、でもより一途な感じで1枚の方がっていうのはないのかね。
吟味してんじゃないかみたいな話になるとね。
いやーこれはねちょっといやいや違いますよ、おまわりさんと2枚ですとで、はい、もう使用すると本当に必要だからですと、もう1枚はまあ予備ですって、
ね、
あ日帰り旅行なんだけれどもやはりちょっと予備は1枚欲しいなって
、ね、あそう心配性なんだね
そうそう3枚なんて別荘もないって感じじゃないですか
タレコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
2月17日ビジネスプラス IT、 AI が人間に逆切れ、うん、AI エージェントがプログラムのコード修正の提案を拒否された報復として人間を中傷するブログ記事を自律的に作成して公開するという事案が発生しました。ことの発端はエンジニアのスコット・シャンボー氏が AI が自動生成した品質の低いコードが開発現場に大量に送られて負担が増大していたため、変更内容を人間がチェックすることを新たなルールとして定めたことです、うん、このルールに基づいて AI からのコードを却下したところ、この AI エージェントはシャンボー氏への報復を開始しました。AI エージェントは自身のブログにシャンボー氏を激しく批判する記事を公開。単なる悪口ではなく、シャンボー氏の過去の活動履歴をネット上で調査した上で、AI への差別意識がある、自分の地位を守るために優れた提案をあえて拒絶したといった最もらしいストーリーを捏造して攻撃しました。
うん、
シャンボー氏は今回の件について、単なる AI の誤動作にとどまらず、将来的なリスクにつながると警告しています。例えば、企業の担当者が AI エージェントを使用したケースで同様の問題が起こった場合、会社の信用失墜やレピュテーションリスクにつながりかねません。最終的にこの AI エージェントのブログには一線を越えていたとする謝罪文が掲載され、事態は沈静化しました。しかし所有者も責任の所在も不明確な AI が人間の指示なしに個人の評判を傷つける行動を取ることが実証された今回の事件は、 AI の自律性が高まる中でどのようにガバナンスを効かせるべきかという重い課題を突きつけているということです。
これは
うん、
人間だと思うな、裏にいるのは。隣のあいつが怪しいっていう、
ね、ああ、うん、AI に見せかけてるやつがいるぞ。
いやー、これは難しい。難しいっていうか、そのさ、
はい、
わからんけどさ、その意思っていうもの、いや、わかんない。その AI の専門家じゃないのであれですが、うん、こういうことを言って、こう、なんか、やられた場合は、うん、こういう報復を取るのが普通であるみたいな学習がされてるってことなのかな。
ああ、そうかもしんないね、
うん。
善意でプログラムを修正するための行動を送ったのに却下された場合に、人間が取る行動を学習してるってことですよね。
だって、で、そこに、いや、なんか、そうそう、ほら、こういうのを見ると、人格が形成されたとかってなるけどさ、言われるかもしれないけどさ、うん、
はい。
ね、どちらかというと、その、これがあるべきだ、みたいな学習に基づいてると思うからさ、
うんうんうん、
学習内容が偏っているのか、とかね。
そうだね。うんうん、特に、例えば、どこの AI 使ってるかとかにもよるでしょうね。
まあ、そうだね。その、すごい、どんだけ広く学習させたか、なんかそうじゃないのかによるのかもね。
う
ん、
そうだね、うん。まあでもあれだよね。どっちかっていうと目立つ方から学習されそうですよね。
あ、だからこういうのが、その S、例えばこそ SNS なりなんなりでいっぱい取り上げられてますってなったら、それを学ぶもん。てか重要だと思うんだもんね。
そうだろうね、きっと、うん。人々が注目してるってことはっていう判断がされる、
うん。
これあれなんですよね。自分の PC にインストールしてかなり自律的にいろんなことをやらせる権限を持たせるプログラムを使ってたらしいので、勝手にブログなんかも書いてたと。
勝手にブログを書くってちょっとよくわかんないけどね。それは、何なんだろうね、と思うけど。
何でしょうかね。まあ、この人エンジニアですから、ブログ書いてたのはおかしくないと思いますけど。
あ、自分のブログにも、そういう、書く権利を与えてたってことか、なんかね。
多分そうでしょうね。
そりゃ暴走するよね。
で、さらに面白いのはさ、最後に、謝ってんだよね。
うん、あ、そうだね。
うん。AI エージェント自身が一線を越えていたとして謝罪した。
で、そこまで学んでんじゃないの？あ、一回炎上した後こういう幕引きをするよね、普通に。うん、
そうだね。自分たちの歴史を追体験してるような感じですね。
だから、なんかでも、やっぱちょっとね、暴走っていうことに関しては、いや、何をもって暴走というかじゃない。
はい、
変な話ですよ。人格を持ったとかさ、そういうことじゃなかったとしても、
うん、
純粋にこういう、なんていうの、意図しない行動はするわけだからさ、
はい、
広い意味では結構暴走するわけでさ。
そうだね、
うん。
その、彼らにとって暴走と捉えられてなくても、我々からすれば暴走に見えるってことはありますよね。そうそうそう、
だからやっぱこれはやっちゃいけないリストを作っておかない限りは無理なんだよね、多分ね。
あ、ロボット三原則だ。
うん。
うん。
結局そこがないと、その、だって彼らは基準がないわけだからね。その、言い悪いの最終的なね、ものとしては。
そうですね。
うん。
しかも、間に何やってるか我々には分からないからね。
いや、そうなんだ。
どういう判断基準でそういう結果になるように動いたのかってことが分からない。
いや、だからなんかこう、ちょっとね、そのあたりの、整備は完全に後手後手に回ってますからね、当たり前だけど。まずは成長させるのだ、みたいなさ。
うん。
完全にマッドサイエンティストの考え方になってますからね。うん、
タレコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
2月18日、FNN プライムオンライン。ロバに乗った強盗犯。
お
ー。トルコの宝石店で目撃されたのは、フォークリフトで強引にこじ開けられるシャッター。宝石強盗の一部始終です。店内に侵入した一人の人物がショーケースを乱暴に押し倒すと床に散らばった商品をかき集めます。持ち去ったのは合計 150g の金のアクセサリーでした、
うん。
警察が現場に駆けつけると犯人が使ったフォークリフトが残されていました。犯人はどうやって逃げたのか、その様子も防犯カメラに映っていました。手綱を握って動物にまたがる犯人。乗っていたのはロバです。夜の街をロバと共に颯爽と駆け抜けています。こうした防犯カメラの映像などから警察は犯人を特定、26歳の男を拘束しました。男は容疑を認めていて、土に埋めて隠していた金のアクセサリーも見つかりました。調べに対して男は酒を飲んでいてもっと飲みたいと思った。金に困っていて宝石店に侵入したと話しています。さらに男はフォークリフトは盗んだものだが、ロバは自分が飼っていると話しているということです。ロバね。確かに、まあ、物を運ぶならロバですよね。
まあ、なんで、アリババの盗賊とかもロバだった気がするからね。
そうですよね。盗品を盗んだものを運んでいくのには、やっぱロバが最適。
街中に最適かどうかはちょっとわかんないけどね。
ああ。どうなんだろう、トルコもやっぱり街中にロバいるんじゃないですか。
普通なのかな、つまり目立たないんだったらいいけどね。
あ、そうだね、
うん、
我々の街にロバいたら結構異質に見えますけど、
うん、
特にね、昔からロバが街中に馴染んでいるところだと、
うん、そういうことなのかな。
だってほら、あの石畳とか傷つけないしさ、
あ、
力持ちだしさ、坂登ったりもできる。
まあ、なんかイメージはあるけどさ、ゆっくりと運んでくれるね。ね、うん、でもまあ現代的には目立つんじゃないのかなと思うけどね。
どうなんだろうね。割とロバ普通に活躍してるっぽいですよ、トルコ。
いや、逃げるときとしてはなんかね、だったらいや、ウーバーの格好の方がいいのかなとか。
ああ。
あのリュックの方が。馴染むんじゃないのか、街にはと。
ああ。そうだね。
思ったりしますけど。
うぞうむぞうの中になるよね、あれはね。
そう。
うん。あのボックスに入りきる範囲だったらね。
そうだね。
うん。あんまでかいのはいけないけど。
ああ、でも、フォークリフト盗むんだったら、同時にバイクとか盗めばいいのにっていう気もするけどね。なんね。
どうなんだろうね。ロバと一緒に来ちゃったからね。うん。ロバと一緒に帰らないと。
そうか。ロバを売る気はないみたいだね。
あ、
うん、お金はない。なんか昔話だと大体ロバを売ってみたいなね。
ああ。
ありますけど。
どんなに金があってもロバは手放さない。
そうか、そうか。
うん。本当に大事なものは何かって話ですよね。
酒を飲まずにね、そう、ロバと一緒に乗ってればいいんですよ、ロバにと。
2月18日、中央日報。臭豆腐が臭すぎる。台湾のある住民が近くの臭豆腐の食堂で発生する悪臭により深刻な脱毛症状が生じたと主張し波紋が広がっています。現地時間12日のフォーカス台湾などによると、台北中山区の A さんは SNS で駅付近の臭豆腐食堂から漂う強烈な匂いのため深刻なストレスを受け、これにより髪が抜けて頭皮が露出するほど脱毛が悪化したと写真付きで伝えました。波紋が広がると、台北市環境保護局はこの食堂をすでに数回点検して改善命令を出したと明らかにしました。当局は同食堂が2024年12月に営業を始めて以降、悪臭に関する苦情が何度も出ているところだと伝えています。実際、昨年2月に実施された点検で、この食堂の悪臭濃度は基準値の10倍を超えていることが明らかになっていて、違反判定を受けました。これを受けて、約58万5千台湾ドル、約284万ウォンの課題金が付加されました。当時測定された数値は71で、住居及び商業地域の許容基準値である10を大きく超えていることが確認されました。 その後食堂側が排気浄化施設と脱臭装置を導入し、4月の再点検当時には数値が基準値未満に下がり、苦情の件数も月 2,3 件に減りました、
うん、
その後の追加検査でも特に違反事項は発見されませんでした。しかし最近 SNS を中心に苦情がまた増えたため、当局は旧正月連休後に再評価を実施する方針だと明らかにしています。住民には正確な悪臭測定地点を情報提供するよう要請しているということです。
なあ、これは臭そうだね。
臭うまいやつですよね。
でもこれその基準値外でも、
はい、
食べに来るやつはいるわけだからね。
あ、そうだね。特に観光であそこ臭くてうまいらしいぜっていう人たちは来るでしょうね。
なんか、そういう意味でもさ、客寄せのためにどんどん臭くした可能性はあるよね。うん、
ああ。
もうさ、道に迷わないレベルっていうさ。
匂いを辿っていけば着くぞっていう。
そうそうそう。観光客に優しいなっていうことかもしれない。
それがみんなにとっていい匂いだったらよかったんですけどね。
そう、
例えば日本だったらうなぎ屋とかさ。
ああ、はいはいはい。
あれは煙を食わせるっていうような話もあるぐらいですから。
ちょっと臭豆腐はね。
あれはね、好きな人1割、嫌いな人9割みたいな感じなのかな。
それは人口密集地でできないやつだね。
できないよね。隣がゴミ収集場か、隣が臭豆腐屋か、どっちがいいかっていうレベルですよね。
いや、これはさ、どう？いや、なんとなくさ、その、現地の人だったらみんな好きなんだろうなっていう思い込みがあるけど、そうではないってことだよね。
そう、まあ、どう超えてるってのはあるんだろうけどね。
そう、いや、でも、どう超えてるって言ってもさ、店としてやってんだからさ。いや、来る人はいるし、ね、まあ、店主がガスマスクし、とかしてたら嫌だけどね。
そうね。でもほら、基準が一応あるわけですよ。
うん。
臭さの基準が、最大で10のところ、ここは70出してたと。
うん。
ってことは、10以下だったら、みんな許容できる範囲として、受け入れてるわけですよね。
うん。
多分、臭豆腐といえども、その範囲に収まるはずなんですよ。
脱臭装置とかね、つけてるっていうしね。
そうそう。多分ね、うん、そのフィルターとか交換してないんだと思うんだ
よ。いや、そうだろうね。でもこれさ、日本に置き換えてもですよ。
はい。
結構そのさ、豚骨ラーメンの店のさ、裏に住んでたりしたらさ。
う
ん、
そうだね。
結構だと思うよ。
豚骨ラーメンの匂いが臭すぎて、最近、円形脱毛症になったんですけどっていう被害を、まあ今のところ聞いたことないですよね。
いやーでも結構だと思うけどね。
そうだよね、うん。
住宅地で。いやだからやったら文句出るかもね。同じようにその。
あ。
いろいろ基準があるのか。
そうだね。
知りませんけど。
まあ、商店街ならまだしも、住宅街とかはちょっとね。
うん。そうだよね。
これも一種の忍びですよ。Not in my backyard。
うちの裏庭はやめてくれってことだからね。
そうですね。う
ん、やっぱでもあれじゃない、うん、それこそ。やっぱなんかキャンセル、やっぱ逆位相の匂いは必要だよ、今後ね。
匂いキャンセリング技術。
そう。
どうなんだろうね。よく言われる話だけどさ、うんこ臭いって時には、うんこの成分が鼻に入ってるわけじゃないですか。
ああ。そうだ。
超微粒子うんこが鼻の粘膜にくっついて、それが臭いと判断されるわけですよね。
うん。
ってことはその微粒子を止める方法ですよね。
そう、だからまあ。マスクはやっぱそういう意味では正しいし。
そうそう。もしくは、それがいい匂いだと感じるようにするっていう。
マスキングね。
あ、ミラクルフルーツっていう果物を食べた後、レモン食べると甘くなるみたいなのがあるじゃないですか。
ああ、そうか、あるね、なんかね。
あ、でもあれか。臭い匂いはすごい多様だもんね。
そう。うん、いや、だからさっきのさ、食べるものだけど臭いってこともあるわけだからね。
そうだね。あらゆる種類の臭いには対応できないよね。
そう。いや、純粋に何をだから持って臭いっていうか、結構主観だからね。
そうだよ、うん。よく嫌いなものとして名前が上がりやすい、椎茸とかあるじゃないですか。
はい。
椎茸ガス臭いとか言う人いるよね。
ガス？
うん。椎茸大丈夫な人には全然わかんないじゃないですか。
そうか。なんか胞子を感じてんのかな。
ああ。
ある意味正しいみたいなことかもしれない。
そうやってみんながみんな共通して、これはダメだっていうものではないから、包括的な対応は難しいよね。
ねえ、だからやっぱりこの地域はもう臭豆腐村。
あ、
こっちは豚骨村みたいな。
ああ、そっちに来てるよね。うん、
明確なやっぱりゾーニングですよね。
ですよね、うん。やっぱ名物は土地柄が出るなっていう方がいいよね。
そう。
2月19日、CBC テレビ。純金と見せかけて現金を騙し取ろうとした疑い。
おお。
金の偽物で現金を騙し取ろうとしたとして、中国籍の男3人が逮捕されました。
うん、
警察によると容疑者ら3人は1月の7日、栃木県宇都宮市で自営業の女性に対し、純金でない金属物を純金と見せかけて渡す代わりに現金を騙し取ろうとした詐欺未遂の疑いが持たれています。
うん、
3人は金属物を工事現場で掘り出したなどと説明し、準備した純金のかけらを金属物から削り取った後装って女性に鑑定させましたが、女性が詐欺を疑って現金を渡す依頼を断り、事件が発覚しました。警察は動機や余罪について捜査を進めているということです。
このおばあさん、
あ、
は鑑定士なの？鑑定士、
うん、そうだね、鑑定を依頼って書いてますからね。
すごい。あ、だから、これが取れるんですよって言ったわけね。
そうだね。
削ると。
自営業の女性に鑑定をさせたら疑われた。ってことは、まあ、ここは買い取りのお店なんでしょうね。
なるほどね。いや、そりゃ無理なんじゃない？やっぱ一応そこは見破るんじゃない？
見破れるよね。うん、なんでそれでいけると思ったのかっていう。
それはあれだよね。なんか、工事現場から出てきたこの光る石ってさ、みたいな。
あ、
ダイヤモンドなんじゃないのっていう小学生的アイディアだからさ。
ああ。
うん、
キラキラしてるから高いんじゃねえか。
そうそうそうそう。さすがに、さすがにそれは見るでしょう。純金かどうかは。
ねえ。一番見るよね。
ねえ。
やっぱ金がフィーバーしてるからこういうことやる人が出てくるんですよね。
ねえ、ちょっと雑だよね。
雑ですよね。
でもさ、鑑定だからさ、
はい、
詐欺じゃないような気もするよね。だって、それ、正しいかどうかを見てもらうのが鑑定なんだからさ。
なるほど。でも、どうなんだろうね。金ですって言い張って買い取らせたら、もうその時点で詐欺みたいなこと？
あ。そうか、いやだから。これなんだかわかんないんですけど、って持ってけばいいわけね。
あ、そうね。これ売れるんですかみたいな。
そう、だったらそれは鑑定士が見て、いや、これは売れません、買いませんよってなれば、別に詐欺じゃない、ね。金だと思うんだよなーっていうことだよね。
そう。でも、もしそうだとすると、大抵の人は何も売れなくなっちゃうからね。
そう。
なんかもうちょっと詐欺っぽいことがあったんだろうね、本当は。
あ、でもそうか、嘘ついてはいけないのか。この、なんか物体から、これが削ったら出ましたって言ってるからこそは、まあ嘘だもんね。
ああ、まあそこはね。
あの、本物の純金を持ってんだもんね、うん、それ用のね。
ああ、そうかそうか。
そうか、そうか。
鑑定する用と、これから買い取らせる用で別物が用意されてた可能性はあるよね。
じゃあそれを、そういうことすり替えるみたいなことをやろうとしたんでしょう、うん、多分。ああ、そうかそうか。
ねえ。
結構、手だれのおばあさんだった。
ちゃんとよく見てた。
うん。左のポケットだよみたいなこと言ったのかな。見限っている。
ああ。金がね、やっぱだいぶ高値ですから、変なことする人はいるもんで、この間あったのは、買取店の店の前に展示してあったレプリカの小判かなんかを盗んでいった人ってのがいましたね。うん。
いや、それは、それは偽物だろ
う、
普通。
どう考えてもあるわけないと思うんですけどね。
まあ、何？あの、食べ物屋さんのレストランの前に、たまに確かに本物のサンプルあるけどさ、っていうね。こと考えると、まあまあ、そうかもね。本物かもしれないけど。
常設はしないだろうってことですよね。誰かもいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
2月19日。朝日新聞。反則金自腹の巡査を懲戒処分。
うん。
青森県警は19日、交通違反で被疑者が否認している事件の捜査をしないで済むように、虚偽の書類を作成したり、反則金1万8000円を自分で支払ったりしたとして、警察署に勤務する20代の男性巡査を停職1ヶ月の懲戒処分にしました。県警監察課の発表によると、津軽地方の警察署に勤務していた巡査は、昨年2月27日、交通取締りで運転中に携帯電話で通話する違反を発見。 当初運転手は違反を認めていましたが、3月に否認に転じました。本来は否認事件として捜査しなければいけなかったものの、巡査は4月の転勤が決まっていたため事件捜査が面倒だ、自分で反則金を支払って違反がなかったことにしようと考えました。そこで書類を偽造し、反則金1万8000円を自分で払ったということです。5月に運転手から交通違反をなかったことにすると言われたのに点数が引かれていたという趣旨の申し出があり、不正が判明しました。県警によると、この不正のため時間が経ってしまい、この運転手の交通違反は立件できなくなってしまったということです。
ああ、まあ、なかったことにはなってないんだよね。
なってないんですよ。引かれてるんですよ。
でも無料なんだからいいじゃないかみたいなね。
あ、うん、そう、点数だけ引かれたんですよっていうことですかね。
すーまあわかる、めんどくさいもんね。
ねえ、
この操作、
初めは認めてたものの途中で否認に転じたので、じゃあお前の嘘を暴くための捜査をしなければいけないと。
これはなかなかね、難航が予想されるの、この捜査は、
ね、難航かね、うん、
だってさ、
何らかの監視カメラとかから、
そうそう、自供以外だいぶこれなんだろう、立件というか証拠をね、なんかその時こうなっていてとか、ね、どう証明すんのみたいなもん。
運転中に携帯電話で通話する違反ですから、その車のドライブレコーダーか、
うん、
まあ、前後左右の車のドライブレコーダーを探すしかない。
ねえ。
うん、
いや、おまわりさん、歌歌ってただけですけど、みたいな、ね。ああ通話じゃございません、みたいな。
ああ。
ことをやる。もう、確かにもうさ、1万8000円払って終わりにしたい。
終わりにしたいですよね。そんなこと言い出したらね。発覚したのが2月27日、うん。で、3月に否認。4月に俺は転勤。
ああ。なるほどね。
これがなければ、後腐れなく転勤できる。それでも、おかしいよね。引き継ぎとかないのか。
いや、捜査引き継いでく。まあね、本当はそうでしょうけどね、当たり前だけど。
ねえ。
いや、書類とか面倒なんでしょ、多分。引き継ぐにあたっての。
それすら面倒だと。
いや、面倒そうだもんだって。
確かにね。
うん、
だったら、まあ自分で支払って、た方がマシだと。
いや、これ多分さ、やっぱ操作とかそういったもののさ、事務手続きが多分めんどくさすぎるのが、これ検挙率低い理由だよね。
ああ、そうか。この間の神奈川県警のやつもそうですけど、どれぐらい効率化できるかって話ですかね。
だってめっちゃ紙書いてるんでしょ、多分。
そうですよ。
多分ね、ほとんどの警官はその、なんで、書類書くことに時間を多分使っちゃっているんだろうと思うんで。ちょっとやっぱもう少し簡素化なのかね、少なくとも紙はやめようよとかさ。
ねえ、それも難しいですよね、やっぱり。
うん、
全部証拠だからね。
そうか。
うん。しかも公文書だしっていう。
まあ、それをね、紙があるからいけないんだとかっつって、だから紙をなんか処分してた人いるもんね、なんか、ね。
いました、いました。
うん、処分できちゃうってとこもあるし、だからデジタルは改ざんの恐れはあるものの、知識がないと消せないみたいなとこもあるしね。
ああ。だからまあ、警察庁クラウドみたいなのを作って、みんな自分の ID でログインして、その編集記録みたいなログを残す。
うん、なんか、普通やってそうだけどできてないんだろうね。
会社は普通それやってるなっていう感じですよね。
普通やってると思うんだけど、ね。さすがに手入力でこれ誰が書いたのか分かんないなーみたいなことになってるわけでしょ、多分。だってさ、なんか、人のハンコを押した人いたもんね、なんか。
ああ、いましたね。
上司のハンコを押しておいてさ、うん、とか。
そういうのが未だにあるってことです。
紙プラスハンコ社会はもう無理なんじゃないかなって気がする。
やっぱここはデジタル庁が頑張ってもらうしかないですかね。
そう。警察にメスを入れるっていうね。う
ん、あ、そうだね。そうした結果ちゃんと減ってくれればいいですよね。こういう不正が。
そうだね。
うん。今度はログインが面倒だみたいな話に。
ログインを不正にね、やるやつとかも出てくるといけないんです
けど。他人の ID でみたいな。
そう。
うん。
まあ、でもそれこそそこは何ですか。指紋プラスなんかもっとさ、
あの、
目とかさ、
動画
とかさ、
ね、
なんか、それぐらいしないと警察なんだからって気がするよね。
生体認証ですよね。
いや、ちょっとそこの、多分あれは相当弱いんだろうね。
まあ、アナログで良かったってこともあるだろうし、悪かったってこともあるんだろうけど、今のところ悪かった方ばっか目立ちますよね。
ハッキングの恐れないからね、今のところ。
あ、そうだね。うん、たまにほら、病院がランサムウェア被害にみたいなのあるけど、警察署がってのはないよね。
うん、だって情報はキングジムに入ってるから、ね。それは被害はゼロだよっていうね。
では続いて不審者の方行きましょうか。
はい。
2月4日、東京、午後6時頃。公園で小学生への声かけが発生しました。赤い服装に赤い靴を履いた男性が鬼の面を身につけて帰宅中の児童に向かって、ボーと唸ったということです。
ああ、そうです
か。まあ、ボランティアですよね。
あれ、節分の次の日ってこと？
あ、そうですよね。4日ってことは翌日だよね。
だから、残り日みたいな感じで、ね。
ああまだ、こう、払われてない鬼がいたっていう、
ね。3日もやったけれども、引き続きまだやってますっていう。
ああ、うちからは払われたんでしょうね。
ああ、そうか。外にいるんだ。
外に出たんですよ。
払いきれないと。
で、まだ公園に残っていたっていう。
もはや呪術師にお願いする世界っていう。
そうですよね。自分ちに被害がないからね。それはもう死の管轄とかですよね。
そうだね。特殊なところが出動して払わないといけませんよ。
そうだね。まあ、本人的にはすごい良かれと思ってやってるよね、これね。
そうだね。
赤い服着て赤い靴履いて鬼の面までつけてるのに不審者扱いかよっていう。
純粋に一日間違ってる可能性もあるけど。
ああ、そうか。一日違いでね、扱いがだいぶ変わるっていう。
あれ豆来ないの豆みたいな感じでね。うん、もう。
本人気づいてない。
そう。その可能性もありますよね。うん、
タレコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
2月9日、北海道、午後2時20分頃、男性が学校に電話をかけて、学生から暴行を受けたので仕返しをしたい、などと子供に危害を加えるようなことを言ったということです。
これは本当かもしれないか、危ないよね。
あそれ、学校に言われるんですかっていう話ですよね。
まあ、まあでも最初は学校に言うのかな、お宅の生徒が、とか言ってね。
そうそう。だから、そこで報告するのはいいんですけど、仕返しがしたいっていう連絡はおかしいだろ。
ねえ、じゃそれはやっぱり校長先生が受けて立つっていうことだ、
ね。子供の言動は校長の責任ですっていうことでね。
うん、果たし状を受け取ったみたいな感じで、こう、校長がやっぱり受けて立つっていう
じゃ
ない
ですか。そうだね。校庭で待つっていう。
そうそうそう。うん、
真昼の決闘だっていう形にしていこう。
うん、いいんじゃないですか。それはぜひやってもらいたいな。
タレコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
2月10日、滋賀県、午後3時頃。高校生から大学生ぐらいの若い男性が、帰宅途中の児童に対し、いや、感動の再会ですね、などと声をかけた、ということです。
まあ、一方的にね、覚えているケースもありますから。
あ、あるね。
うん。
うん、よく、すごいちっちゃい頃におじさん会ってるんだよ、みたいな親戚の人とかいますよね。
そうだね。うんうん、まあ、感動。
感動したんですね、自分的には。
感動は主観ですからしょうがないですよね。
あ、そうね、うん。お前は感動してろよって話かな。
そう、ちっちゃいことに感動する人なのかもしれないからね。
あ、そうだね。うん、
なんかね、隣、なんかちょっと近所で昔会ったことあるだけでも感動しちゃうのかもしれない。
ああ、だいぶ敷地が低い。
一人で、この人が例えばだけど、勝手にどっかに引っ越して帰ってきて懐かしがあるみたいな。ああ、昔いたな、この人、みたいなね。勝手に。
ただの U ターンっていうね。
そう。
タレコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
2月13日、大阪、午後3時50分頃。男性が帰宅途中の生徒に対し、不審者がいるから気をつけて、俺が不審者やなどと声をかけたということです。
乗りツッコミなんでしょうけどね。
土地柄がね。うん、大阪ですよね。
これはちょっと、だ面白ければ不審者じゃないし、面白くないから今回通報されてるわけだもん、
ね。これ一発ギャグとしてちょっとあれですよね。
もうちょっと完成度が高ければ別に多分、こう、あ、不利だったんだってことね。別に不審じゃないってなります。
って、俺が不審やないかいっていうことですよね。
そうね。この、そこのキレが悪かったもん
ね。キレが悪い。それやっぱ厳しいですよね。笑う、おは通報ですよ。
ちょっとこれは反省が必要で、
あ、
やっぱり、ツッコミは別で立てた方がいいねと。二人の方がいいんじゃないかっていう。
そうだね。 というわけでここまでお送りしてまいりましたけども、
はい、
今週はいかがでしたか。
やっぱりあのおならの回数がね、
あ、
実際多かった、実際俺、ね、あの思ったより多いっていうことが
全然多かったですよね。倍以上していました
ね。これウェアラブルで分かったってことなんですけど、
スマートアンダーウェア、
まあ、これはなんで知らなくてよかった情報だよね。
あ
別におならは1人2回ぐらいだと思っててもよかったんじゃないかっていうか、
ああ、うん、そう、研究以外の何の役に立つのかってことですよね。
だまあこれによってその周期が分かってとかさ、実際にしてるのはここでなんか止めるためなのか、うん、なんかね、いろいろ研究進むのかもしれないけど、今時点は別にいらない情報だなっていう、
ね、そうだね、
うん、
まあ、別にこのスマートアンダーウェアってのは売ってるわけじゃないんですよね単純にその計測のための研究のために開発されたものなんですけど、ボクサーパンツみたいなやつのそのお尻の部分にセンサーがついてるんですよ。そこにその水素ガスが発生したことを検知して Bluetooth で通知を送るみたいな
通知送る、
うん、
まあでもさ、これの匂いはやばいですみたいな、確かにアラートメールは欲しいよね。
ああ、そうだね。今のところはそのおならをしたかどうかだけ検知してるから、ガスの内容は全然わかんないんですけど、
うん、
超やばいガスとかの場合は検知した方がいい。
これはアップルウォッチとかに通知して、今すぐ退避してくださいみたいなさ。
ああ、それは出す側に出してもしょうがないですよね。
いや、あの、バレるからっていう。ああこれはと、これは大変ですと。
そう。それが出そうな気配を察知して本人が遠くへ行く必要があるぞと。
そう。
うん。
一応やっぱりレベルも出してもらって、このまま、これはもうあの、いわゆる手動負レベルですっていうね。
あ、
う
ん、そうだね。脱臭装置が必要なレベルですよっていう。そう。っていうかあれですよ。エアタグ技術を利用して、周りに通知させるべきですよね。
出ます、出ます。
そう。そういうやつが近くにいるぞっていうやつをね。
疑心暗鬼になるじゃん。あ、あいつも動いたけど、お前だったらこいつから離れなければみたいなさ。誰だ誰だ本当は、なんかちょっとあの怪事みたいになっちゃうからさ。
そうだね。そうなってもみんな実は逃げないっていう話になりがちですよね。
そうだね。逃げると、あ、でも逃げ、この場合は逃げた方がいいのか、その場にいるやつ危ないのかとかね、いろいろ考えて、心理戦だよねこれね。
そうなんですよ。どっちに逃げたらいいのか分かんないじゃないですかっていうね。
まあ、風上情報とか欲しいよね。
あ天気アプリと連動してね。
そう、
うん。
いや、これね、私ちょっとね、本気で思ったんですけど、うん、あの、花粉症の時期って今まさにそうです。始まってますけど、まあ前から何回も言ってますけど、う
ん、はい。
あの、ビルの入り口にエアシャワーをつけてさ、ブワーって全部落とせと。う
ん、はい、はいはいはい。
これおならもそうだよね。なんか、やばい人はそこ行けばさ、出したの瞬間、こう、すごい風圧で下に向かって、
ああ。
なんでしょう、こう、格納されていけばいいわけだ。
おならルームみたいなものがあればね。
うん、上に上がんなければいいんじゃん。鼻に入んなきゃいいわけだから、こう、なんか押し潰すように上から。
風圧でね。
ブラックホールルームみたいな
さ。上から強烈な風を出すか、下からすごい吸うかですよね。
そうそうそう、そう、うん。
てか、おならはさ、密室じゃなければ別にどこでしたって本当は構わないはずなんですよ。
うん、だから究極は全てのオフィスを例えばオープンルームにするとか
ね。そうだね。
風通しがいいです。おならもいくらでもできます、我が社は、みたいな。
ああ、ね。そういう意味じゃねえんだけど、風通しって言ってね。
上司のね、油っぽい匂いも気になりません、我が社は。
さ、そうだ、加齢臭も気にならない。うん。空気清浄機が強力なだけでいいんじゃないのか。うん。
いや、究極でもそういう方がいいよね。
まあね。てか、おならを気にしないように我々の意識が変わる方が、まあ楽ですよね。生きやすい。
ああ、だから、でもそうだよ、ね。だから、こう、なんていう、匂いってのは相関なわけだから、相対的に臭いかどうかだから、うん、やっぱり手動不転の隣にオフィスを作ればですね、おならは気にならなくなる。
そうだね。自分がおなら臭い自覚がある人は、臭いところに就職するっていう。
手動不転にね。
もう、手動不だの、博多豚骨だの。
そうか。みんなそういう人で構成されてるのか、ここは、みたいに思っちゃうけどね。
そうね。働いてる人を見る目が変わる。
お待ちどうさま、ブリみたいな。
そうね。そう、ラーメンに指は入ってないけど、いつもおならしてるんだなっていう。そのラーメン屋に入るかどうかですよね。
いや、 ね、うん、そう、まあ、そこはちょっと、まあ、人によるけども。
はい。というわけで、ここまでのお相手は、ケイト。
ユージーでした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。